詩編の41編です。この41編っていうのがですね、この詩編の第1巻の最後に置かれているわけです。で、この最後に置かれている、部分ですね、第1巻、第2巻、第3巻、4巻、5巻と、でこのそれぞれにこの今日の最後14節にあるような詩を称えよ、これはこの称える、バーラクというですね、祝福称えるという意味の、バールーク、ヤウェとなっているわけですね。これはハレリアということとは違う、もう一つの称えるという言葉ですね。バルクって人の名前にも、使われてきたりしております。主を称えよ、イスラエルの神よ、要するに永遠に称えよ、でアーメン、アーメンと、本当に真実を込めて、でこの区切りにですね、主を称えようと、神を称えようという言葉がこういうふうに大きな区切りに置かれているということですね。で、さまざまな出来事があっても、私たちも絶えず何かの区切りごとに、現実の問題があっても何があっても、パウロも主にあって進めているように、常に主を賛美しよう、常に主に感謝しようということがありますが、感謝できないようなところでも、それでもなお神はこの苦しいことの背後に行くことをきっと約束を待ってしてくださるんだということを確信して、そうしてですね、絶えず主を賛美する、主を称えるということが我々のいろんな生活の区切りになって、いくというのが、本来のあり方だということですね。今日のところで、まずですね、いかに幸いなことかと、でこのいかに幸いなことか、アシュレイっていう言葉ですね、これは今までにも何度も言いましたけれども、詩編に特別に多いわけです。旧約聖書のですね、最初の方にはこれはもう全く出てこない言葉なんですね。で、旧約聖書全体ではですね、40回ほど出てくるんですけれども、そのうちの28回ほどが詩編に出てくるわけですね。それ40回中、30回近くまでが詩編ということでですね、この言葉は、幸い、なんと幸いなことかという、この日本語ではいかに幸いなことでしょうって、この非常に長い言葉になりますね。いかにとか幸いとかことでとか、でしょうですね。ところが、ヘブライ語ではたった一語なわけですね。アシュレイという、関東詩ですね、なんと幸いなことかというようで、幸いのことを本当に幸いだというときに、このことをまず冒頭に持ってきてですね、その大きな感動を表すわけです。でこれは知られておると思いますが、詩編全体の一番最初も、幸いなのかなと、いかに幸いなことかという言葉ですね、アシュレイから始まっているわけです。でそういうふうに、このアシュレイというのは詩編全体の最初にも置かれているということが分かるように、言い換えてこの詩編というのはですね、なんと幸いなことかと、この幸いを全体として告げるメッセージをに満ちておるものだと。それでですね、詩編の中で、28回もアシュレイというのがですね、他と全く違って、詩編は特に心のそのままの叫び、心の感動を表すものだから、他と全く違って、特別に多く使われているということなんですね。その他もですね、このアシュレイというのはいろんなところで、使われているということは、今までにも何度も言ったことではあるんですけれども、他でですね、こういう機会にどんなところでこの詩編に使われているか、ちょっとだけですね、見ておいて、参考にしていきたいと思いますが、詩編のですね、第一編にまず出てきておってですね、第一編の一番最初にですね、でそれから次はですね、どこに出ているかというと、 第2編の今度は一番最後にも出てるんですね。第1編の最初にあって第2編の一番最後にも阿修羅で死を酒どころとする人は全てですね、といかに幸いなことだろうかと、まあ、こういったようにすぐに1編と2編とで出てきておるわけですね。その他、今言ったにいろんな箇所で、まあ、これが出てきておるわけですが、あと一つだけ非常によく知られたというか、有名な詩ですね。特に重要な詩ということでは32編でですね、言われているところ、32編では2回も繰り返されているんですね。阿修羅、いかに幸いのことか、背きを許され罪を覆っていただいたもの、まあ、こういうふうに罪許される、罪がもう覆ってくださるということは、あたかもそういったさまざまな良くないことや思い、過去の罪がないかのように、まあ、見なしてくださるというわけですね。神様は全部そういう罪のことを覆ってくださると。ここにこそ本当の幸いがある。なんと幸いなことだと。32編ではそれを強調して、この2回も繰り返しているというのは、この32編、特別にそうなんですね。こういうふうにですね、特にこの阿修羅っていうのが罪の許しということで非常に大きな、これは幸いだということを、まあ、言おうとしているっていうのがわかるわけですね。で、もう一つですね、重ねてあるのがあと一つだけあるわけ、あと一つですね、詩編の84編にもですね、この5節と6節にですね、阿修羅を2回重ねて言ってるのがあるんですね。84編でもいかに幸いなことか、あなたの家に住むことができ、そしてあなたを賛美することができるなら、そしてその次にはいかに幸いなことか、阿修羅ですね、あなたによって勇気を出し心に広い道を見ている人だと、嘆きの谷を通るときでもそこを泉とすると、まあ、こんなふうに、重ねて阿修羅っていうことが言われているのも他にもあります。まあ、こういうふうに、詩編の中ではたくさん言われているんですけれども、そういう中で今日のところはですね、特にですね、非常に具体的なこと、他のも大体こういうふうに言われて、一般的な表現なんですね。あなたに、このあなたの家に住む、あるいは心に広い道を進むとか、道があるとかいうことですが、このところは特にですね、弱い者に思いやりがあるもの、と、こういう非常に具体的なことの中に本当の幸いがある。で、このことはどこにこのつながっていってるかということをちょっと思い出してもらったりですね。弱い者に心を思いやるということに本当に幸いがあるんだと。旧約聖書を読むときにはいつも私たちは新約聖書にもつながっているということをいつも意識してですね、どういうところにつながっているのかを知ると、より一層この神の言葉が連綿としてですね、ずっと昔から脈々と流れてきて、で、今に至っているんだと。まあ、そういうことをですね、より深く知ることができるからです。で、この弱い者への思いやり、憐れみ深いものは幸いなりと。で、このことはこのマタイの福音書の非常によく知られた三条の教えですね。五章のマタイの五章の七節のところにですね、憐れみ深い人は幸いだと。で、ここもですね、幸いだっていうのはヘブライ語で言えばアシュレーになるわけです。アシュレーっていうところをギリシャ語で訳せれば、マカリオイ、 ホイなんとかっていうふうになるんですね。マカリオスという言葉です。そういうことで、この詩編においても、あ、幸いなということだと。マタイの福音書でもイエス様ご自身のこの言葉としてですね、憐れみ深い人たちは幸いだ、アシュレイということなんですね。その人たちは憐れみを受けるようになると。幸いで、この三条の水訓では今までにも繰り返しましたが、後の方の文、憐れみ深い人は幸いで、なぜならばと、英語では for ということですね、あるいは because ということは必ず原文にあるわけなんですけど、この日本語訳では、それを訳していないわけですね。憐れみ深い人たちは幸いです。なんとなれば、なぜならば、その人たちは憐れみを受けるからであると、ちゃんとそういう理由になってるんですね。で、今日のところも見ますと、なんと幸いなことが、弱き者に思いやり、憐れみ深いものと。なぜかというと、災いの降りかかるとき、主はその人を憐れんで逃れさせてくださると。で、こういうふうにですね、弱き者に憐れみを注ごうとするも、それは神様からですね、ちゃんと見て、神様をちゃんと見ておられるというんですね。その反対に、強いものや有名なものをですね、目立つものに、何か自分も虎の尾を狩る狐のようにですね、そういう有名なものに地位の高そうなものに寄っていくというようなことはこの世ではたくさんあるわけですけど、そういうところには祝福がないということなんですね。それも全く逆だと、神様が見るところは逆だということです。で、そういう人こそですね、神様がこの守られるんだと。で、そういう人がですね、病に床にあるときには支えて立ち直らせて、くださるとということなんですね。ここでですね、これは詩編を学ぶとき私が何度も何度も言ってきたことなんですけれども、この新共同訳はですね、ちょっといろいろな詩編での訳し方で、ちょっとこの詩編だけ特殊な訳し方をしているのが、いくつか あるんですね。決まってこういう箇所、どういうことかというと、この祈願文、祈りの文にしているわけです。4節ですね。3節、4節とかいうところですね。この地で幸せにしてください。どんような時に引き渡さないでください。主よ、その人が病の時にある時、どこにある時、支え力を失った時、立ち直して足して、くださいと、この人の祈りの文になっているんですけれども、実はこれは元の文はですね、未完了形ということになっておってですね、主はそういうこと、未完了っていうのは繰り返しそうしてくださると。未完了って完了してない。反復、あるいは未来のことも意味することはありますが、未完了っていうのは繰り返しと。で、その未完了形は一部においては確かに祈願、祈りのように完了してないからですね、未完了ということは完了してないから、この願いの文にも訳されるところありますが、このようなところでは英語訳数十種類も見てもほとんど全部ですね、このような願いには訳してないわけなんです。日本語訳もですね、みんなそうです。例えば従来の口語訳を見ていただいたらですね、口語訳がもし手元にあったらこのところを参照してみていただきたいんですが、今この詩編を新共同訳で読む場合にはこのことをいつもですね、ちょっと注意しておかないといけないんですね。貪欲な敵に引き渡さないでくださいという祈願ではなくてですね、あなたは彼をその敵の欲望に渡されないと、まあ、そういう神様の約束、まあ、そういったことになっているわけです。で、これはまあ解約にしてもそういうことなんです。で、岩波書店から、一番これはまあ新しいですけど、それもですね、ヤウヤ、彼を守っていかし、彼は祝福されると、この地。そして、あなたは彼を敵どもの喉に渡さないと。そして、ヤウヤ、彼を支えると。病、病気のベッドでと。で、彼のところをことごとくあなたは変えた。 彼が病気になった時と、まあ、そういうふうに、岩根書店店から出た百もそうだし、関根正夫さんの役、流神化役もみんなそうなんです。この新共同役だけが祈願文、祈りの文にしておるわけなんですね。例えばニューインターナショナルバージョンというですね、アメリカで今最もよく読まれているプロテスタントの聖書の一つですね。ニューインターナショナルバージョンとニューリバイズドスタンダードバージョンが、まあ、代表的なアメリカのプロテスタントの聖書。そのニューインターナショナルバージョン NIV ではですね、これはさっき言いました未完了形ですね、原文が。だから未来 The Lord will protect him and preserve his life、主は彼を守り、そして彼の命を支えると。英語のウィルはですね、確実なことも未来でですね、例えば、私は来年20歳になりますと、日本語ではなりますというけども、英語で言ったら、I will be ですね、I shall be 20 years next year と、I am 20 years next year とは決して言わないですね。で、英語の場合は確実なことでももちろん未来であれば、未来で言います。まあ、それから現在形で訳したのもあります。カトリックの、まあ、世界的代表的な訳はニュージェルサレムバイブルです。これはですね、ヤウェイプロテクツヒム、ヤウェイギブズヒムライフアンドハピネスオンナースですね。それに現在形で訳しています。ヤウェイは彼を守り、彼に命と幸いをこの地上において与えると、まあ、こういうふうにですね、この神経でこのように命を得させてくださいということではなくて、命を得させてくださるっていうのが圧倒的多数のですね、日本の他の訳も英語訳もそうなんです。ですから、この詩編において神経でだけが祈願文に訳してある。それはまあぜひですね、他の訳を持っている方は参照してみていただいたら分かると思います。私はこういったことを命の水とかに書く場合は、もうここにたくさんの聖書の訳をですね、参照した上で、書いておるわけです。まあ、この点、コンピューターでおいてはですね、30種類もの英語訳が同時に、直ちにこの調べられるので、全世界というかですね、世界の、まあ、圧倒的な多数ですね、まあ、英語だけじゃなくてドイツ語やフランス語、そういったことまで調べられるということがありますので、この詩、新教大学だけが特別な訳し方をしているというのがまあよくわかるわけです。はい。まあ、いずれにしてもですね、ここで、まず幸いなことは、弱き者への思いやりを持とうと。弱き者に共感を持つという、そこに幸いがあるのであってですね、これはまあキリスト教でいう愛ということにも通じるわけですよね。これはまあそういうことをしてみないとわからないと。これはこの神は体験の書であるわけですね。実際に、弱き者や思いやるというところの中にですね、不思議な祝福があるんだと。だからこそイエス様もそういうふうに言われたんですね。憐れみ深いものは幸いだと。そして、それからですね、こういうふうに、次ですね、この次に5節からですね、今度は、主を憐れんでくださいと、今度は私ということになってですね、2から4まではこの一般的な真理を言ってるわけですね。憐れみ深いもの、弱き者に共感を持つのは幸いだと言って、で主はその人たちを守られるんだと、病のとこにあっとっても立ち直らせてくださると。で5節からは今度私という一人称になっているんですね。ずっとしまいまで、しまいというか13節まで。それでここでは主を憐れんでください、これはヒブライ語でホネーニエロヒムハーナン、憐れむという言葉の命令記、私をがついてイがついてホネーニハーナンからホンという母音が変わりますから、漢字が違いますけれども、私を本音に、私よという場合、いがつくわけですね。本音に、やべえと。で、これをギリシャ語で言えば、キュリエ、エレエーソン、メ。メっていうのは英語のミーですね。キュリエ、主よ。エレエーソン。これは、エレエーソン、アオリスト命令という文法的な用語でありますけれども、命令形なんですね。 主よ、私を憐れんでくださいと。でこれが、まあ、ちょっと発音がしやすいように変えられて、キーリエ・エレイソンというようになってですね、ミサ曲に、あるいはミサ曲にですね、ずっと今日まで取り入れられて、非常に有名になったことはですね、主よ、憐れんでくださいと。どうしてこの言葉だけですね、聖書の言葉はたくさんあるのに、このキリエレイソンだけ特にミサ曲に入って、あの賛美集にもですね、いくつも入ってるわけですね、キリエレイソン、賛美歌21のおいても。で、なぜなのかといえば、これは私たち本当に追い詰められたときに、祈りの言葉がもう出ない。それでも、主を憐れんでくださいという叫びだけはできるということで、我々の最も苦しいとき、あるいは悲しみの時、追い詰められた時、絶望的な時でも、この願い、叫び、祈りは発することはできると。この一言にあらゆる願いを託することはできるということでですね、カール・ヒティもその本の中でも、この祈りこそはですね、最後の最後まで誰でも持つことができるんだという意味のことを言っています。そういうふうにですね、このキリエレイソンはもう一度一節で出てくるわけですね。主よ、私を憐れんでください。本音に、ヤウェと、このそういう重要性があるわけですね。最も追い詰められた時でも、しかも万人がですね、いつどんな時でも、もう意識がもう朦朧とした時でも、主よ、憐れんでくださいと。キリエレイソンと。これはだから、イエス様の時代においてもですね、この祈りが流れていったということなんですね。これはどういうところで出てきておるかっていうのは、今までも何度か、もう家庭集会でも繰り返し話してきたところですが、こうした折に再び見ておくといいかと思いますが、例えばどんなところで、キリエレイソンというのがですね、新約聖書に出てきたのかと、それはマタイの福音書で、見てみるとですね、例えばマタイ福音書の9章の27に出てきますね。マタイ福音書の9章の27、その他にも出てきますが、これは2人の盲人が叫んだと、イエスがそこから出ていくと、2人の盲人が叫んでですね、ダビデの子よ、私たちを憐れんでください。ここにキリエというのが出てますよね。キリエレイソンというのが出てくるわけです。そうしてですね、叫びながらついてくると、もう必死の思いで、このように叫んだ。わざわざダビデのこと、ナザレの人イエスと出身地を持って言うわけですね。しばしば、あるいは誰それの子とか、ヨセフの子イエスよとか、単にイエス様イエスよと言わないで、ダビデのことがというのは、このマタイの福音書でも最初にあるように、イエスはダビデの子孫として生まれるメシアだというときにですね、特にダビデの子孫メシアが生まれるという意味で、この人がですね、この方こそ長らく予言されてきたメシアなんだと、そうしたことをうちに秘めてですね、そして必死で叫んだということですね。昔と言わなくても、日本でもですね、盲学校ができる以前は全く全盲の人というのはたたった存在だということで、本当に家族と世間からも隠されて、死ぬまで牢に、ナイアの暗いところに閉じ込められていたという非常に悲惨な生活を強いられていた。昔 もう今もですね、全盲というのは歩くことすらできないということで、最もこの幼稚な存在のようにで、邪魔者みたいに見なされていたわけですね、悲惨な存在で。そういう本当に情報が入ってこなかった人が、いかにしてイエスこそは、このあらゆる人が治しないものを治す力を持っているメシアなんだと、ダビデの子孫として生まれた方なんだと、どうしてこんな確信が与えられたのか、これこそ前よ精霊の数が増えたとしか言いようがないわけですね。こういうところにキリエ・エレイソンというのが出てくるわけです。だから これ本当に非常にですね、真剣な叫びだったんですね。こういうふうにこのところは新約聖書にもこういうふうに非常に重要なことになって、最も絶望的な人の祈り叫びとしてこれが再現していったわけです。でここでもですね、元の支援に帰りますが、罪を犯した私を許してくださいと、この苦しみは非常に苦しいということで、それを憐れんでくださいと、本音にヤハウェということを言っているわけです。それともう一つですね、述べられているのが、罪っていうのは心の中の問題、もう一つ外なる人間からも苦しめられているということです。これはですね、これを並べてあるんですね。実際この私たちのこの世界生活の中で非常に苦しめられるのは、最初の段にあった病のとこにでですね、もう死にそうになるということも本当に苦しいことで、他のことは何も分からなくなるぐらいに苦しくなるということは当然あると思います。そしても現在病院で重い病気の人はそういう苦しみの中におろうとおられると思います。それから罪という心の中、本当に自分はもうダメだと、あれが具体的な罪を犯してしまった人も、犯さなくても本当に自分はもう正しい愛のあることではできないなと思い知った、その罪を何とかしないかどうしても生きる知らないと。もう一つは外部からの人間のさまざまな攻撃や中傷、それから計りごと、押し通し入れると、こういうことも至るところであるですね。小さな子供をいじめてですね、そうして耐えられなくて小学生であるのに命を絶っていくという子供さんたちもおる。それが非常に大規模になったら、文字通り民族全体がある民族に敵対して、いわゆる戦争という形になってですね、締め立てると。それに外部の敵っていうものも、小さな子供、あるいは小さな世界から社会的なレベルに至るまでですね、この問題、人間の本当に苦しみを与えるものとしての外敵というのもあるわけです。で、これはそのことですね、内部の大きな戦い、苦しみである罪、それから自分の一番身近な体の病気の問題、それからさらには具体的な敵対するもの、そのことが出てきておるわけです。でその苦しみはですね、具体的な非常に悪意を持って78、678と、この悪意の中で最もひどいことってんですね、死んでしまえと、というわけです。まあ、悪意のうち最もひどいのはそうですね、憎しみ、あるいは妬みで、妬み、そして憎しみというのは絡み合って、早く死んでしまえと。イエスを殺すにも至ったのは、当時の宗教家や指導者層にある人たちの妬みであったと聖書でも書いてあります。で、こういうふうに死んでしまえというふうな悪意が、子供の世界でもなんかそんなことをこのメールなんかで言ったりして、いじめるということがよくあるみたいですね。で、言われた側は本当に苦しい、もう言いようのない絶望感に襲われてしまうわけです。そして、この人がですね、病気の苦しみに取り憑かれたということが、この旧説でもわかります。呪いに取り憑かれて、病気になったんだと、もうあれを二度と起き上がれないと。このところから救い出されたからこそですね、この最初のところ、四節に、病のところにあるときには、主が立ち直らせてくださると。さっき言いました、くださいようになる、くださるということが本来この文脈だということですね。この神経だけがこの祈りでありますが、だからここはこの特殊な解釈、極めて特殊な解釈をこの神経ではこの著者が、訳者がしていますので、これ立ち直してくださるというふうに書いておいた方がいいと思います。で、このところですね、病気の苦しみをこの詩を作った人自身が非常に深くしたと。で、呪い取り憑かれてとあります。で、この呪いに取り憑かれたっていう言葉はですね、このヘブライがベリアルっていう言葉なんですね。ベリアル、で、このベリアルっていうのはですね、この悪魔的なこととして新約聖書でも、第2コリントの 6-15 に出てくるわけなんですね。第2コリント 6-15、そういうことがここで使われて、おるわけなんです。 第2コリント6の、14のところから見ますよね。光と闇とに何のつながりがあるか、キリストとベリアルにどんな調和があるのかと、信仰と不信仰に何の関係があるかと、まあ、こういうふうに全く反対のもので、キリストとベリアルとどんな調和があり得るかと、関係ある光と闇、要するにキリストに対抗する悪の力をベリアルと、まあ、こういう古い時代からですね、旧約聖書にも出ているわけです。だからそれをここではですね、呪いに取り憑かれたというようになっていますけれども、だからここのところはですね、まあ、そういう悪の力が入ってきたというわけですね。悪に独立かに、悪の力に入っていた。それはこの呪いに取り憑かれたと訳してあります。だからそういうですね、神に、まあ、対抗するような強い悪の力に取り憑かれたんだから、もう彼はもう起き上がれてこないと。要するにこのまま死んでしまうんだと。まあ、そういうふうに、非常な悪意を持って、攻撃されたと。そこで出てくる次の言葉ですね。で、この人にこれだけ悪意を持って、悪意を持って苦しめる人は一体何者かというと、意外なことにですね、かつてはこの塩を作った人が信頼していた、共にパンを食べたものだったと。その食事を共にし、信頼して、これだけ親しい、この人はと思う人がですね、想像もできないほどの裏切り、あるいは背信行為、をするんだと。こういうことによってですね、この聖書を言おうとしていることは分かりますね。人間というものです。どんなに親しいと思ってもですね、人間に決して全面的に信頼してはいけないんだと。あくまで人間というのは本当に脆いものであってですね、罪深いものであるからこそ、人間に全面的に寄りかかってはいけないと。私たちは本当に心から全面的に信頼するのは人間ではなく神なんだと。私が信頼して仲間でもそうなの。だからこそ人間に信頼すべきでなくて、神に信頼しないとですね、こういうことになるんだと。まあ、そういうことを背後で言おうとしていますが、このことは新約聖書にこのことをまたですね、つながっていってるんですね。新約聖書のどこにこんなことをつながりがあるのかと。これはですね、まあ、今まで学んできた方は思い起こす、どこかにあったということを思い起こすと思いますが、これはヨハネの福音書に出てくるんですね。ヨハネの福音書の13章に出てくるわけです。13章の18ですね。13章っていうのはここからですね、最後の夕食ですね、の場面が13章から始まるわけです。その13章、14章、それから15章、15章が、ブドウの木の例えですね。それに13、14、15、16、それまで、まあ、要は、まあ、決別、お別れの教えで、それから17章がイエスの祈りと、そして13、14、15、17と、非常に長いスペースを持ってヨハネ伝はですね、他の福音書と断然違って、この最後の夕食の場面を非常に詳しく、取り上げております。で、そのところでですね、足を洗うと、弟子たちの足を洗うというところがありましたね。そして、パンを食べるというところですが、この13章の18のところですね。13章の18を読みます。私はあなた方皆についてこう言ってるんではない。私はどのような人々を選び出したのか分かっている。しかし私のパンを食べている者が私に逆らったという聖書の言葉は実現しなければならない。そしてですね、このその後で、裏切ろうとする人がおると言うたときにですが、私がパン切れを浸して与えるのはその人だと。そしてパン切れを浸して取って、ユダに渡したと。 こういうところがあります。そのようにこのイエスがここで引用した、私のパンを食べている者が私に逆らったと、背いたという聖書の言葉は実現しなければならないと言った。そのイエスが引用した聖書の箇所が今日のところなわけです。こんなふうに、この第一巻の最後の詩編はですね、イエスご自身がこの引用したというようなところで非常に重要な意味を持っているわけなんですね。で、このイエスの受けたいろんなことっていうのは、詩編の中にですね、もういろいろとこういうふうにすでに予言されている。で、まあ、詩編も人間の苦しみやさまざまな悲しみや賛美を言った言葉でありながら、一種の予言書にもなっておるということなんですね。で、このように本当に親しいもの、生活を共にして本当に信頼してたものですらも最も恐ろしい裏切りをする、まあ、ユダが他のどんな人よりも意図的に金で売り渡したというんですから、とっても悪質な、だから彼はもう悔やらむためのこともできないぐらい、まあ、ホッペの中に落ち込んでいったというふうに、まあ、聖書では書かれているわけです。聖霊を汚す者は許されないと言いますけれども、聖霊というその言葉では表現できないから、聖霊を汚すということはどういうことかということは言葉ではちょっと表現できないけれども、ユダはですね、確かにそうした類の人となってしまったようですね。聖霊を汚したというようなですね。ですから、こうした、まあ、苦しみと信頼したものからも裏切られるという、これはまだ今日このスカイプ集会に加わっている人たちの中ではこんな経験をしたことはないかもしれないけれども、こういう経験、本当に信頼しとった人からもう思いがけない裏切り、苦しみを受けたということを経験している人もですね、それはさまざまおるはずなんですね。で、まあ、そういうふうにして、非常に苦しみを味わわれて、イエスはさらに十字架につけられた。つけられていったわけです。で、次のところですね。で、さっき言った主よ、私を本音にヤウェ、これはギリシャ語訳ではキリエレイソンというわけですね。で、再び起き上がらせてください。その次ですね。そうしてくだされば、そのようにですね、悪意を持って死んでしまえと言っているような人を見返すことができると。そして敵が私に対して最終的に勝ち誇ることはできないのだと。だから、私をどうか支えてくださいと。そして永遠にあなた見舞いに立たせてください。という必死の願いで、終えられておりますが、ここで見返してください。見返すことができるというような言い方は、まあ、旧約的な言い方で、こういうところがあるというだけでですね、詩編そのものを読まないとか、あるいはこういったところがいかにもですね、こんなところだけ、目に留まってですね、その深い内容、新約聖書はさっき言いましたキリストの言葉にも引用されるような深い内容があるのを全く気づかないままに詩編を読まないと、あるいは読んでもですね、なんか古い時代のものだなんて思い間違って受け取るような人も相当おるわけですね。で、当然これはですね、2500年から3000年も前に書かれたということを私たちは当然考えなければいけない。まだキリストの霊をもう受けていないわけですね、自分に。ですからこういうことはもう当然であったわけです。ですから、こういうふうにですね、敵に対しては、だからこの部分においては、私は憐れんで、再び私を起き上がらせてくださったら、今度はですね、その敵対する人の悪意の心が、清められるように祈るんだと、そういうふうに変わっていったんですね。キリストがそういうふうに変えられたわけです。キリストの力を受けたらそのように今できるようになっていったですね。立ち上がったら力を与えられたら敵を見返すんだではなくて、その力で さらに敵のために祈り、そして神がその悪の力をもう根絶やしにしてくださると、悪そのものをですね、こういうことをパウロもイエスがそういうふうに言われたことを受けて、パウロ自身もまたちょっと違った表現で言ってたわけですね。それがどこにあるかといえば、ローマ信徒の手紙の12章の最後です。ですね。ローマ信徒の手紙の12章の19節のところでですね。愛する人たち、自分で復讐せず、ここに見返すとかやり返すとかじゃなくて、神の怒りという表現を使っていますが、神の裁きに、神のなさることに任しなさいと。復讐は私のすること、私がその計画に従ってするのだと。だから私たちとしてはですね、あなたの敵を植えていたら、こうやって食べさせるんだと。乾いていたら飲ませるんだと。敵ってのはこういうふうに死んでしまえと思っているような人、意図的にこのように命になるの、ここまでひどい人の敵なんですが、かえってそうすれば、燃える炭火、火をですね、一番強力な力を彼の頭っていうのは、そういう悪意を抱いて考えるし、それを根絶やしにするというわけです。だから、悪に負けること、善、良きことをもって悪に勝つ。そういうことが悪の力に火を与える。要するに悪の力を彼のお腹から根絶やしにして、良きに変えるというわけですね。それ悪人が良き人間に変わるんだと、そうすることによって。まあ、そういうように、まあ、そういう非常に劇的な例が以前にも命の水に紹介した、シェンケビッチの作品コーバーディスにもですね、もう本当に裏切り行為、助けてくれた恩人まで裏切ってですね、ひどい目に苦しみに遭わした人、最後のギリギリでの時にですね、十字架で貼り付けにされて殺されていく、その人のがですね、その非常な悪意のある人間を、キノンという悪意のある人間を許したと。それによってキノンはですね、本当に、まあ、魂が、まあ、動転したんですね。こんなに人を裏切り行して、その人をですね、破滅に陥れたのに、それでもなお、もう許していただいたと。いうふうな、非常にこう、心に残るような表現ですね、が書かれていますが、その宣教中の最後の方、上中下と今並みでありますが、その下巻の最後の方に出てくるのがまたこのことだったんですね。そういうふうに、今日の41点もですね、哀れんで再び、霊的に起き上がらせてくださったならば、そうすれば、そういうパウロがここで言っているような祈りができるようになるのですと。それこそが本当の意味で、敵に対して勝利すると。いうことなんだと、まあ、そういうふうに新約聖書に私たちはつないでいくということですね。そして、絶えず見前に立つ、本来人間なんて神様のようなですね、光が器用かと前に立つようなことできないわけなんですけど、神様によって、正して清めてあがなわれてするならば、確かに正してくださるということは言えるわけですね。十字架によって私たちを清めて、そして御前に立たせてくださるようにしてください。これはまあイエス様の十字架だったわけです。で、まあこの最後にですね、そういうふうに最も親しい人の裏切り、それからこの重い病、それには敵のまあそういった攻撃も含めてですね、武力による攻撃も含めての外的なさまざまな敵、そのあらゆるものから救い出す神。そして本当に救われたら、最初にあるように、本当に弱き者に思いやりを自然に持つようになるんだと。そしてまたそれはさらなる祝福をもと。そういった方に帰ってくるというわけですね。五節以降のところから、まあ、前半のところに今帰ってくると。まあ、そういうように、この苦しみですね、裏切りの苦しみということはイエス様の苦しみに通じるんだということもあります。そういう大きな苦しみからの救いということをテーマとして、そしてこれがまあ第一巻の最後として置かれているということなんです。 はい、それでは今日はそこまでにしておきます。